耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第742回2月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、いきなりお勉強です。たらいの水理論というのを皆さんご存知でしょうか。まあ、営業やビジネスの鉄則をたらいに張った水に例えたね、話なんですけれども、たらいに張った水というのはですね、手元にかき集めようとしてもすぐに向こう側に戻っていってしまいます。また強くかき集めようとすると外にこぼれてしまいます。しかしながら逆にね、水を向こう側にちょっと押し出すようにしてやると、なんとですね、水はこっちに集まってくるんですね。で、集まってきた水をまた向こう側にちょっと押し出してあげると、またこちらに戻ってきて、水がどんどん循環していく。これと同様にですね、お金の使い方もそうなんです。いいお金の使い方をしている人のところにはですね、まあ、いい循環が生まれて、いつの間にかお金が入ってくるようになるという循環が生まれるんですね。逆に、集めることばかりにね、注目していたり溜め込んだりしようとすると循環をせき止めることになってしまって、お金が入ってきにくくなってしまう、というお話でした。まあ、ミクロ経済マクロ経済両方とも言えることだと思うんですけども、というわけで今回はですね、お金の使い方の本をご紹介しましょう。成功するには今あるお金をどう増やすかを考えるのではなく、今あるお金をどう使うかを考える方が実は近道であるというお話です。では参りましょう。新刊JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております、五道時生著、お金の流れを呼び寄せる頭のいいお金の使い方という本です。五道時生さん有名な方ですけども、改めて紹介しましょう。1971年岡山県生まれの、米国公認会計士です。中央大学経済学部を卒業後、都内の会計事務所で企業の税務会計支援業務に従事して、その後大手流通企業のマーケティング部門を経て、世界的な戦略系経営コンサルティングファームであるアーサー・ディ・リトルで経営コンサルタントとして活躍しました。2006年には株式会社プレミアムインベストメント&パートナーズを設立し、現在は経営コンサルティングを手掛ける傍ら、キャリアプランやビジネススキルアップ、資産運用に関するセミナーや講演活動を行うなど精力的に活動しています。さて、その五道さん、自分のね、そのキャリアの中でたくさんのお金持ちと呼ばれる人に会ってきました。その中でですね、お金の使い方には人格が出るということに気づいたんだそうです。まあ、お金の使い方いろいろあると思うんですけども、同じお金を使ってでもですね、死に金にする人と生き金にする人がいるというんですね。例えばですね、こんなお話。数人の部下を抱える A 部長がいたとします。まあ、たまにはね、みんなにおごってやろうと、まあ、部下たちに1万円を手渡してこういう風に言いました。あ、これでみんな一杯やってきてくれ。これを聞いて部下たちは、1万円ぽっきりで飲めるわけないだろ部長のケチ、という風に思ったわけですね。一方で同じシチュエーションでね、 B 部長という人がいまして、B 部長はですね、同じ金額の1万円を渡してこういう風に言いました。ああ、これでみんなお茶でもしてきてくれ。まあ、すると部下たちはですね、おすっごい太っ腹、あ、部長ありがとうございますとなるわけです。そう、こういうちょっとしたことでお金の使い方がね、他に与える影響が変わってしまうということですね。まあ、似たような状況意外にたくさんあるようです。まあ、このね、部長がですね、部下に向かって、今日はちょっと一杯やってっかとね、飲みに誘ったとします。まあ、部長はですね、部下におごってあげるつもりかもしれませんけども、まあ、部下としてみればですね、上司の誘いだから仕方なくとね、ありがたみを感じてないかもしれません。まあ、さらにね、一緒に飲みに行ったにもかかわらず、まあ、説教とか自慢話をね、部長がこうつらつらつらつら言ったらですね、部下はこう、せっかく付き合ってやったのに全くなんだよこの人はとね、マイナスの印象になってしまいます。まあ、これではですね、せっかくの飲み代もですね、死に金になっちゃうんですね。で、一方でですね、同じ部長が、まあ、同じことをしたとしまして、今回の仕事はご苦労様、君のおかげでうまくいったよ、まあ、慰労も兼ねて一杯どうだいとね、まあ、おごる理由を伝えてから誘ったとします。そしてですね、完全にこの聞き役と徹して、まあ、部下にね、こうさあどんどん食べて飲んでと接待すると、まあ、部下はね、恐縮と感謝の気持ちを持つわけですね。やはりこういうふうにですね、同じシチュエーションなのにお金の使い方はですね、同じ金額なのにもかかわらず全く別の効果を生んでいると言えるでしょう。まあ、もちろんですね、後者の方はですね、両方とも生き金です。こういった感じで、まあ、どのようにお金を使うか、どのように生かすかというのが、キャリアプランや仕事において大きく影響するものなんです。五道さんがですね、たくさんの成功者と出会ってきた中で感じたことがですね、 成功者のお金の使い方は一言で言えば粋なんだそうです。まあ、使うべき時にはドバッと振る舞って、無駄なものにはビタ一文払わない、つまりですね、死に金を排除して生き金として有効にお金を使っているわけですね。でこのお金を生き金として使うコツとは一体どのようなものなのか、これはですね、お金を使うことを投資と捉えることなんだそうです。まあ、リターンを生まない出資は、ね、投資にならないので、まあ、そこには大金を割かない。逆に払ったお金以上のリターンが見込めると思ったら躊躇なく支払うといったのが粋なんですね。まあ、投資というとですね、株式、外貨、不動産など、まあ、いろいろイメージするものはあると思いますけども、後藤さんが進める投資はですね、どんな投資よりも確実なリターンが見込めるもの、そう、自己投資です。自己投資を始めようとしてもですね、未来の自分のために今お金を使うという発想がね、自然にできるようになるまでは、ずっとこう意識して続けることが必要だと後藤さんは言っています。まあ、これは投資なんだとね、頭で分かっててもね、やっぱりその今までの習慣とか考え方が染みついててですね、なかなかお金が使えない、まあもったいないとか、こうお金使いたくないなというふうにね、葛藤があると思います。この葛藤に勝てるかどうかは、ひとえに自分の将来を本気で信じられるかにかかっているというんですね。なかなか結構これ皆さんハードル高いかもしれませんけども、ぜひですね、自分の将来本気で信じてね、自己投資してみてください。でよくですね、本なんかでもね、収支の 10% を自己投資に当てなさいなんて言いますけども、後藤さんに言わせるとね、まあ、収入の半分か、せめて3分の1は自己投資に回すべきであるという考え方です。まあ、そう言われてもですね、まあ、いきなりは無理とかね、まあ、それでは生活が成り立たないと、まあ、感じる方も大勢いらっしゃると思うんですが、まあ、冷静にですね、自分の生活費、振り返ってみてください。そう、死に金があるはずなんですよ。例えばですね、住宅費、今いくら支払ってるでしょうか。まあ、賃貸の方も住宅ローンの方もね、大体は10万円前後。じゃあ、本にかけてるお金はというと、大体1万円前後じゃないでしょうか。後藤さんはですね、このバランスに違和感を唱えています。まあ、生活費も投資として考えた場合、住宅費というのはですね、大してリターンを生まないんです。一方でね、本というのは自分を成長させたり、生産性を高めるために効果的なツールなので、住宅費に対して1万円っておかしいじゃないか、という話です。投資額は5年後、10年後に大きくなってリターンしてくることが十分期待できると思っているんですね。こういった発想でですね、お金の使い方を考えて、初めてこう、有効なお金の使い方というものが見えてくると思います。まあ、物を買って使い続ければね、価値は減っていきますけども、自己投資をすれば自分の価値は減りません。まあ、使えば使うほど磨かれていくんです。さらに、物というのはですね、お金さえ出せば誰でも同じものを手に入れることができるんですけども、まあ、自己投資で得た経験や知恵というのはですね、まあ、自分だけのものであって誰にも真似できない財産になります。だからこそ価値があるんですね。このようにこの本では、今あるお金を使って自分を成長させるための方法や一流の人との人脈を築く方法、ひいては成功者となるための行動指南を、お金の使い方という着眼点で解説してくれています。まあですね、僕もちょっと結構ああなるほどなと思ったんですけども、まあ、お金というのはね、どんなにたくさん持ってても活用しなければね、宝の持ち腐れなんですね。まあ、それどころかですね、生きたお金の使い方を知らなければ無駄な消費を繰り返すだけになってしまいます。というわけでですね、まあ、ついつい溜め込んでしまう人、まあ、今の時代だからこそね、生きたお金の使い方というのをですね、学んでみてください。まあ、お金を大切に感じて、つい溜め込んでしまうというね、僕もそうなんですけども、人はですね、ぜひこちらの本読んでおきましょう。では書籍情報です。お金の流れを呼び寄せる、頭のいいお金の使い方。後藤時男著。日本実業出版社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、お金の使い方というお話なんですけどもね、まあ、ついついね、やっぱり僕もケチだった方なのでね、お金使えなかったんですけども、今ね、銀行の預金口座見ると結構減ってましてですね、これなぜかというとですね、パソコンをですね、買い替えたんですよ。今まで速度がね、こう良くなかったのでね、ちょっと新しいやつに買い替えまして、まあ、これで快適にインターネットができるわけなんですけども、これは一体自己投資なのか自己投資じゃないのか、多分ね、自己投資だと思うんですね。ブログとかをですね、快適に見れるようになってですね、 実はこの新刊ラジオを紹介しているブログさんとかを見てね、元気をもらってるわけです。というわけでですね、まあ、改めましてブログで新刊ラジオを紹介してくださった方、本当にありがとうございます。本当にね、喜んでますよ。ね、ワンルームのね、部屋でね、小躍りして喜んでますからね。はい、というわけでですね、まあ、これからもガンガン紹介していただいたりね、あと新刊ラジオにね、こうコメントいただいたりすると、ありがたいなーとか思いつつ、今日も、そろそろ新刊ラジオこの辺でお別れの時間とさせていただきます。では、コーナーです。
はいどうも、石橋優です。フィービーの CM にやってまいりました。はい、皆さん、へこんでる？
へこんでるっていうのは
皆さん気持ちへこんでるかい？
いや、なんでその明るく言ってるんですか？
何ですか？
へこんでるってのはあれですよね。こう、なんかこうね、今にもこう、頭を床に擦りつけん波に、あーっていうのを、やつですよね。
はい、そうですね。
今めちゃめちゃ明るかったですよね。
そうですね。まあ、今日はですね、紹介したい、お出迎えありまして、はい、まあ、まずそちらからですね。
はい。
はい、こちらです。
へこまない生き方。はい。
はい。
メンタルコンサルタントと言われてるね、倉波さんの本ですね。この本は優しいなと思いました。
はい、はい。
サンマーク出版さん優しい本得意なんですけども、僕の中で。
はい。
第1章、世の中へこむことだらけなんです。第2章、あなたをへこませているものは何ですか？第3章、ちゃんとしなくていいんです。第4章、明日は必ずやってきます。もうなんか、小タイトルだけで十分励まされるなと思いつつですね。今回この本がね、オーディオブックになったわけですけども、誤解を恐れず言えばね、結構女性向けの、トピックス多いかななんてのも思いました。ほうほうほうほう。結構僕もバスさんも女性にたまに相談を受けたりするじゃないですか。
そうですね。
女性で結構悩みやすいっていうか、役者目線から言うと結構感情のコントロールが上手いんだけれども起伏が激しいっていう。
まあ思いますね。
長短ありますけどね。
はいはい。
というわけでへこんでる時になかなか立ち直れないのはなんか結構女性の方が多いかななんて思ったりします。
ああ、そうかもしれないですね。
っていうとね、全国の女性の皆さんとかにすごい怒られそうなんですけどね。
すいませんね。
本当ごめんなさい。私へこまないわよって方がいたらですね、もうぜひお手紙ください。チョコをつけてお送りください。
明日が収録的にはバレンタインになってますね。
はい。でですね、この本なんですけれども、まあ、おすすめの人はですね、別にまあ、今女性女性って言いましたけども、
はい、
へこんでる方は、とりあえず一回見てですね。
そうですね、なんか、考え方を変える、
その
変え方とか、自分をどう受け入れたらいいのかとか、そういうことが、ちゃんと書かれていたりして。
そうなんですよね。なんとかしなければいけないっていう義務感なんてないんですよ、とか。
はいはいはい。
もしこうなったらどうしようって、そんな悪い予測しててもしょうがないんですよ、とかね。まあ、書いてるわけなんですよね。
はい。
あとは相手に勝とうとしてるんだけども勝てなくてへこんじゃう人とか
です。ああ、ありますね。
自分は自分でいいじゃないですか。というわけでね、ありのままの自分を受け入れるっていうね、このポイントのね、3つのポイントのうちの1つなんですけども、
はい、
さっきね、石橋さんと一緒にちょっと感動してました。
はい、
そうだよね。ありのまま受け入れなきゃね。
ダメですよ。
モテねえな、俺。
なあ。
というわけで、そんな、オーディオブックの聞き方なんですけれども、
はい、
FEBE と、アルファベットで検索していただくか、
カタカナで FEBE と検索してください。
はい、で、ご登録いただいてね、ダウンロードしていただければと思います。
お願いします。
といったところで、今回はここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。